片倉芳美さんの台湾エクスプレスのコーナーです。台湾在住の片倉芳美さんとこの時間つないで片倉さんにご出演していただきまして、お話をご紹介していただいております。さあ、それではこの時間、片倉さんつながっておりますので早速ご紹介しましょう。片倉芳美さんです。片倉さん、どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それでは片倉さんをお迎えしまして、今日の、台湾エクスプレスになりますが、片倉さん今日はどのようなお話ですか？
はい、今日はですね、ちょっと新しい最新のちょっと情報が出てきたので、統計が出てきたので、はい、この統計のちょっとお話をしたいと思います。
はい、お願いします。
はい、台湾の政府がですね、2025年度の台湾からの出国者数っていうのが発表になったんですよね。はい、で台湾ってもともと人口が2340万人ぐらいなんですけど、
はい、
実は2025年1年間で出国した人の数が1800万人いるんですね。ちょっと具体的に言うと1894万4436名なので、1900万人ですよね、もう約。人口2300万のところから1900万人が出国するっていう、この数字の凄さはお分かりですか？
あ、すごいですね。
ね。これね、やっぱ異常な数なんですよ。
はい。
で、しかもこの1894万人出国した人がいるんですけど、そのうち日本に行った人がですね、なんと673万人いるんですよ。
は
ぁ。673万飛んで817人。で、パーセンテージで言うと、台湾から出国した人の数の中で 35.5% が日本に行ってるんですね。
3分の1ですね。
はい。で、これもすごい数ですよね。
はい。
で、ちなみに日本から台湾に行った人の数っていうのをちょっと挙げたいんですけども、実は日本から台湾に行った人というのはですね、148万人しかいないんですよ。つまり人口でいうと1億2000万の日本と2340台湾で比べたら、まあ6対1ですよね。
そうですね。
ただ台湾から日本に行った人は670万。で、日本から台湾に来た人は148万しかいないんですよ。だから、この差わかりますよね。
はい。
で、台湾人のこの出国者数の1894万で過去最高なんですけど、
はい。
まあ、それだけ海外に興味があって、かつ関心が強いってことなんですよね。で、まあ、ちなみにこれ1日あたり、台湾人が出国する人の、出国する数っていうのはですね、5万1902人いるんですね。
はい。
毎日5万人出国してるというね、話なんですよ。
はい。
で、今、台湾にやってきた人っていうのは、まあ、例えば、日本人が、これ148万って言ったけど、これが1位なんですよ。
はい。
で、2位はどこかって、これ香港なんですよね。で、3位が韓国。で、4位がアメリカ。で、5位が中国なんですよ。
ほうほうほう。
で、今、中国と台湾の関係ってちょっといろいろ難しいところがあるんですけど、
はい、
まあ今、台湾は、毅然とした態度を取る政権になっているので、中国からの旅行者っていうのは実は多くないんですよね。今、基本的に団体旅行者、基本的には来れませんし、その台湾に、その中国人が溢れ返ってるってことは、まあないんです。
はい。
うん。だからまあこの5位っていうのも妥当なね、数字なのかなと思いますけれども、やっぱこの日本の存在の大きさっていうのはどちらからも感じられますよね。
そうですね。こうね、ラインナップ言いますと。
そうですね。で、しかもその、日本に、まあ、それだけの人がね、この、2340万人人口のうちの1894万人が出国しているということもそうですけど、まあ、日本に673万人いてるってことは、当然、航空路線も必要なわけですよね。
はい。
船では、まあ、船でも行けないことはないですけど、基本的には飛行機で日本に行くと思うんでね。
はい。
で、どこに行ってるかっていう話なんですよ。
ええ、そうですね。
で、飛行機の路線は当然これ、東京やね、大阪、はい、名古屋、福岡、札幌と多いんですけど、
はい。
実はそれ以外の街、いわゆる地方都市ですよね。
ええ。
これが激増中なんですよ。
ええ。
うん。で、これはね、綺麗にこう、まあ、住み分けできていて、いわゆるこの大都市に飛ぶ飛行機、それこそ東京や大阪やね、名古屋に飛ぶ人たちというのは、大体これまず、個人旅行者が多いんですね。
はい。
はい。例えば、自分で旅行する人ですね。いわゆる自由旅行、FIT ってやつですね。
はい。
で、地方都市。例えば、高松とか、宮崎とか、
はい、
小松とか、もうこういう福島とかね。こういうところに飛ぶ人たち、どういう人たちかって、これ団体旅行者なんですよ。
ほうほうほう、
で、団体旅行者っていうのは、当然これ数が決まってますから、
はい、
まあ、ビジネスが手堅いですよね。行ってみたらガラガラだったとか、そういうのないんで、基本的に団体旅行者で埋めていけば、
はい、
搭乗率高くなりますので、
ええ、
地方都市はこの、いわゆる LCC 系の、地方路線の利用者が多い。
はい。
で、東京や大阪や名古屋っていう都市圏は基本的に個人旅行者と出張ビジネス客が多い。
へ
ぇ、綺麗に住み分けできてますよね。
はい。
で、そういうのもちょっといろいろね、見ていくと面白いんですけど、台湾日本線のこの搭乗率はもう本当に 80% どこも超えてるんですよね。
はい。
だから皆さん台湾に遊びに来られた時に飛行機ガラガラだったっていうのは相当珍しいというケースなんですよ。だからそういうのもね、ちょっとこう日台関係の一つの現実なのかなと思ったりしますね。
はい。
うん。まあ、だから、この日本の、まあ、日本に行く旅行者の数っていうのは当然ね、たくさんいるということなんですけども、うん、じゃあどんなところに来たがってるのかって話をちょっとしておきたいんですけど、はい、これ、釧路の方もぜひね、関心持っていただきたいんですけど、
はい、
日本のどんな分野に関心がありますかっていう統計を取ると、まあ、1位は観光なんですよ。
はい。
まあ、いわゆる一般的な旅行ですよね。
ええ。
で、2位は何だと思います？
2 位。
まあ、いろんなこう、日本の魅力あると思うんですけど、
はい。
2位はね、食なんですよね。
食、
はい。食がね、もういわゆる旅行、一般的な旅行っていうのと同じぐらいの比率で、関心が高いんですね。
もう食目当てっていうね、言葉がありますけど、もうそんな感じで来られちゃうんですね。
まあそういうことですよね。で、これはね、日本の食がね、こう非常に、まあ、美味しくて安いっていうことは、まあ今も随分知られてると思うんです。どこの国でもね。
はい。
ところがね、第3位っていうのも台湾らしいんですよね。第3位は何かっていうと、これ伝統文化なんですよね。
はあ、ええー。
だから日本への関心が高いっていうことが見えますね、これね。
そうですね。
で、第4位にようやく自然が来るんですよ。
ほ
う。うん。でね、まあ、1位観光、2位食、3位が伝統文化、4位自然って来て、で、第5位がまた面白いですよね。台湾らしいんですけど、これ。
はい。
第5位はね、日本人の精神と哲学っていうテーマ、興味を持ってるんですよね。うん。で、これはね、他の国とは随分様相が違うと思うんですよね。
そうですね。
うん。だからやっぱり日本よく見てますよね。
う
ん、
そうですね。
うん。で、日本のこのね、関心っていうのは、まあ、1位観光、2位食、3位伝統文化、4位自然、5位が日本人の精神哲学なんですけど、実際に旅行に行った時の、その満足度っていうので、こう、行った人たちのアンケートっていうのを見るとですね。
はい。
まあ、これね、やっぱ自然生態がトップに来るんですよ。
はい。
景色が綺麗だったっていうね。
ええ。
で、2位が、まあ、日本の食文化なんですよ。
はい。
うん。でね、3番がちょっとまた面白くてね、実際旅行した台湾人の目に映る日本の良さっていうのの第3位はですね、なんと、清潔さなんですよね。
はあ。
綺麗だってことですよね。
はい。
で、第4位が、神社仏閣が来て、で、第5位が温泉なんですよ。
ほほほほほ。
うん。だから、まあ、満足していただく、その旅行者の目線っていうのも何となく見えてきますよね。
そうですね。へえ、うん。
だから、釧路はね、こう、まあ、食も美味しいですし、自然も綺麗だし、街も綺麗だし、うん、ね、温泉もあるので、
はい。
一個人気が高い理由ってわかりますよね。
ああ、皆さんのね。そうなんですね。うん、
だから、まあ、これはね、あとは、その、どうやって呼び込むかなんですよ。
はい。
アピールをね、今こういった話の中で、まあ、どういうふうに、その、台湾の人々に見てもらうか。う
ん、ええ。
まあ、台湾の人々に、まあ、台湾の人々から見るとね、これ日本って広いですから。
はい。
うん、台湾に比べて日本って面積10倍ですからね。
ええ。
やっぱりこれは日本人は気づかないですけど、随分と日本ってやっぱ大きいんですよ。
はい。
で、そのいろんな町、いろんな土地があって、その中で台湾の人々にね、釧路に来ていただくっていうふうに考えたときに、こういったね、アンケート調査って非常にこう、意味があるんじゃないかなと思いますよね。
そうですね。はい。
ということで今週も片倉さんにねご出演いただきましてお話ねご紹介していただきました、台湾エクスプレスお送りしてまいりました、ここまでのお相手は台湾在住の片倉芳美さんでした。片倉さんどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。